ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客こじたまごやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こちまごさん。
はいはい。
どうぞこちらへ。ご注文は何でしょうか。
いやー、今日のおすすめは何だろうかね。おすすめにしようかな。
はい、承知しました。それでは少々お待ちください。
はい。
はい。いや、ですね、ラジア、今回第103回なんですが、このラジア、インターネット上にあるじゃないですか。
はいはい。
はい、実はインターネットの環境を最近新しくしましてね。
おお。
もしかするとなんか聞こえにくいとか今回あるかもしれないんで。
あ、本当。
まあちょっとそういうのがあったら、まあ回線の関係上ね。まあもしかすると良くなってるかもしれませんが。
ああ、まあね。ブラッシュアップしてからかね。
そうですね。ブラッシュアップしてからじゃないんで。ネットの速度的にはね、速くなってるはずなんですよ。
はいはい。
ちょっと。前のがちょっとね、遅すぎて、遅すぎたので、ちょっと。
店長と1時間喋るとノイズが入る。
そうそうそうそうそう。それ改善されてんのかな？ちょっと。
必ず。こっち側ね、俺側の方にだけノイズが入る。
そうなんですよね。何なんだろう、あれ。謎の現象でしたね。
静岡の、富士山あたりが邪魔してる。
そのね、そのネタ来ましたね。
富士山から。
樹海が邪魔してるらしいですね。はい。
店長、アンケート溜まってますよ。
はい。今回はですね、お便りが届いておりますので、こちら紹介したいと思います。
はい。
メールありがとうございます。2通ございます。
あ、いいね、
はい。紹介させていただきます。はい。まずは1つ目です。
はい。
ハンドル名はケリーさんからいただきました。
はい、どうも。
タイトル、最近の真田丸。
うんうん。
いいですね。本文、ミッシー店長、小石山さん、こんにちは。
はい。
先日はお店に行けてとても良かったです。お二人はまだ真田丸は、見ていますよね。僕はちゃんと見ていますよ。今の朝ドラは好調をキープし続けていますが、大河の方はやや下降気味みたいな感じ で報道されていっていますね。個人的には毎回毎回面白いのだけど、話が進まないような気がしています。上杉、北条、徳川に囲まれた真田の領地をどう守るかという話が続いていて、あんな策、こんな策で乗り切っています。あれ、こんな感じって先週もやっていたような。って感じちゃいました。時代が進んでいるような進んでいないような感じです。最後に、今見ていて楽しみなのが豊臣秀吉の小田原攻めのエピソードで北条氏政を演じる高島正信さんがどんな最後をと演じるのか見てみたいです。ではまたメールしますね。以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、いいですね。真田丸しっかり見てらっしゃいますね。
店長見てる？
ですね、実はこの前、初めてリアルタイムで見ました。
おお。
ちょっと仙台の方に戻った時にやってたんで。
はいはいはい、
はい。はい。あの時は、雪村とか、信繁の、なんか、最初の結婚のところだったような、うん、ちょうど先週ですね。
いいね。俺もね、最近貯めてるんです。
あ、貯めてるんですか。
そうそう。もう、サラダハウス、今回ね、めっちゃ楽しいの。
ああ、なんか僕逆にこれなんかテンポよくパンパンパンパン進めなってちょっと思ったんですよね。
忙しい感じよね。
はい、そうです、ね。
お父さんの正幸。
あ、正幸さんね。
正幸ってあんな感じだよね。
あ、ひょうひょうとしてる感じ。
あっち行ったりこっち行ったりって感じなのね。
なんかうまく立ち回って真田家をどう生かしていくんですよね、あれ最
初。上杉につくぞ。いや、俺は北条につくよ、つって。
はいはいはい。
いや、小田につくぞって言って、うん、って子供たちが、二人がね、
はいはい、
振り回されてる感があるんですよ。
はいはいはいはい、 はい、
ほんでなんならもうどこにもつかんで、俺ら国中で、
うん
やるぞーって言いつつもやっぱこっちつくーとかね、
はいはいはい、
あんなキャラなんやね。
なんかすごい軍師タイプというか、もう宣言性があるっていうか、なんでしょうね、うん、
これ何、素朴な疑問だけど、
はい、
大体のさ武将には軍師ってのおるじゃん。
そうですよね。なんか
この真田家軍師おらんの、ちゃんとした、
ちゃんとした軍師。まあ正行自身が総大将であり軍師っていう感じなのかなとちょっと思いますよね、うん、あの中のタイプに見るとそうなような、
うん、いないパターンもあるよね。
なんかそうですよね。
いや面白い、本当に面白い、うん、
そうですね。最後に載ってたその豊臣秀吉の小田原攻め、確かに、うん、ここは肝なエピソードですからね、最後。
ああ本当、
うん、小田原城攻略戦は、
ああいいよね、いいよね、うん、まあ、確かに難攻不落でしょ。
そうそうそうそう、実際のゲームでも難攻不落だったりしますけど。
ゲーム？
あ、信長の野望とか。
おお、本当。
そういう感じのゲームでは結構。
小田二城より小田原城の方が強い。
ああ難しいとこですね。小田原城かな。あとはなんか個人的には上杉謙信の本拠、
うん、
春日山とか、あそこはすごい攻略が難しかったようなイメージが、はいはい、昔の信長の野望ですけどね。
あ本当。
はい。
ちょっと話ちょっと変わってみいいですか。
はい、全然いいですよ。
歴史ネタでね。
はい、歴史ネタで。
あのね、この前、
はい、
三重県のね、
はい、
三重県に安土城あるの知ってた？
三重県に安土城でしたっけ？
うん。
安土城って三重県なんですね。
うん。いや、違うんやけど。
違う、
まず、ね、安土城って存在しないんやけど。
はい。あ、そうなんですか？
もう燃えちゃってるからね。
はいはいはい。
うん、あ、安土城が三重県にあるんだよ。原寸大のやつ。
原寸大の、ああ、復元したんですか？
そう。多分今日なんじゃないの？あれ、安土城って。楽市楽座のとこでしょあれ。
はいはいはいはいはい。
うん、今日だと思うわ。真田丸でガンガン出てくるけど、今日にあったと思うんやけど、
うんうん、
三重県にあってね、行ってきたんですわ、
はいはいはい、
伊勢戦国時代村ってとこ。
伊勢戦国時代村、
もう超おすすめやからね、ここ。
あ、本当ですか。伊勢戦国時代村ですか。
まあ店長もなかなか来れんと思うけど、すっげえアクセス悪いからね、ここ。
なんか伊勢島に近いか、近いか。
そうやね、そう、伊勢神宮、
神宮ですか、
うん、はい、の最寄りのインター、
はいはいはいはい、
からすぐそこなんやけど。
あ、そうなんですか。じゃあ
伊勢神宮、うん、行く人は行けばいいんじゃないってぐらいなんやけど、
うん、でも電車で行く場合はちょっと難しい、
ね、ちょっときついね。車でもね、かなり遠いよ。もう名駅から2時間じゃつかんね、3時間以上。
ああ遠いっすね。
すんごい遠い。大阪行った方が早いぐらい。
ああ、でもおすすめなんですね、そこが。
いや、これはよかったね。
へえ、何すかそれ。普通に城だけ、城がデーンとあるだけじゃなくて、
あ、城がもうデーンとあるの、まず、はい、ほんで天守閣まで上がって、一番上の、
はい、
安土城って六角なの知ってる？
六角なんですか？
四角じゃないのよ。
はいはいはい。
六角形なの、上から二段目ぐらいのやつ。
あ、そうなんですか？
そうそう、上から二段目みたいなやつが六角形しとって、一番上が金箔貼ってあるのよ、金の部屋みたいな。
へえ、なんかそれ、
秀吉っていう、そう、
秀吉の黄金茶室的な。
そうそうそうそう、そのノリですわ。六畳ぐらいの部屋が、六畳、うん、もうちょっとあるかな。
うん。
うん、金キラ金なんですわ。
へ
え。そう。で、城下町もあって。
あ、ちゃんと城下町も。
あるあるある。
福建
で、忍者屋敷みたいなのもいっぱいあってね。
はいはいはい、
忍者の里みたいなやつもある
ん
です
よ。うん、
これは良かったね。
結構な観光地なんですね。人結構
いる。ね、めちゃくちゃガラガラ。
まあ、そりゃそうですよ。そりゃそうですよね。
なんだけどね。
アクセス悪いが。
ガラガラなの。すんごいガラガラなんだけど。
はい、
めちゃくちゃスタッフがいい人で。
はいはい、
バイト感がないっていうか。
はいはい。
全員ね、
はい、
スタッフがあれなんですよ、劇団員なんですよ。
ああ、はいはいはい。
入り込んでるんですよ。なんで、
その世界に。はい、もうなんか
逃走中って知ってます？
はいはいはい。あ、逃走中、
テレビのやつ、
テレビ番組ですよね。
はいはい、追いかけっこみたいなや
つ。わかりますわかります、
はい。あの時に時代劇編みたいなやつあるでしょ。
あ、それはちょっと見たことないですけど、ね。わか
ん
ない。
たまにあんのよ、はい、江戸村とかってさ、
はいはいはい、
うん、なんていうの、映画のセットでやるような、
はいはいはい、
そこで町人みたいなやつがもう完全になりきってんの。
へえ、もう完全にそこの
昔の口調で、
はい、
普通に生活してたりして、その逃走中の、なんていうの、逃走中の逃走者、
はいはい、
なんか装備してるでしょ、いろんなもん。
そうですよね、なんか、
おう、そうそう、まあ、
で、なんだっけ、あれ最近みたいに
鍵どこにありますかとか言って街の人に聞くと、
はいはいはいはい、
すごいもうそのなりきって喋るのね。
はいはいはい。
ここもそんな感じなんですよ。
へえ。もう完全にその街とはもう話しかけて、なんか、なんでしょうね、一種の RPG 的な。
そうそうそうそう、もうブレない、本当にブレない。あの、携帯持ってるじゃん。で、はい、スマホとかいじってると、
はい、
なんだそれはとか言って、はい、食いついてくるからね。
へえ。ああ、それもすごいっすね、なんか。
うん、ちょいとお兄さん、それ貸してくれないかいみたいな。
はいはい。
うん。すごい。で、うわーとか言って、で、音出ると、うわーとか言ってびっくりする、ね。だから、本当に。面白い。で、子供連れてくる最高やね。
ああ、確かに。
うん。
そうですね。完全にその時代に行けたような感じになってます。
ああ、本当に面白い。はい、あれは、はい、人が、はい。
ちょっとそれ、あの、僕の試合、もうすぐ、その伊勢とか、あの、うん、三重とか名古屋に、ちょっと遊びに行く人がいるんで、うん、ちょっとお勧めしておきますわ、それ。
あの、うん、ライトな歴史好き
な
人はもう完璧やわ。あんまり詳しくはね、学べないとこ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう、触りがすごい分かってね。
はいはいはい。
雰囲気すごい味わえてね。
はい。
あのコスプレもできるんでいいです。
あ、マジですか。写真撮影もできるんですね。
最高やったよ。
わかりました。じゃあ
ちょっと。伊勢うどん食えるしね。
あ、食いたいですね。
ああ、
はい。
おすすめよ。
そうですね。はい。ちょっと、真田丸は、そうですね。ケリさんも、ちょっとぜひまたラジアに来ていただいて。
そうやね。
ちょっと真田丸の話しましょう。
お、今回真田丸面白いんで、もう3回4回やりましょう。
そうですね。はい。わかりました。
春、夏、秋、冬やりましょう。
もうなんか いろいろもうなんか主要な戦いのところで読んでね、
は
い、
そうそう、また夏になったらあのお呼びしますわ。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それからもう一通紹介させていただきます。ハンドル名は、SIC 様からいただきました。
お、
SIC さんからですね。初めて。
そうですね、ありがとうございます。
ですね、ちょっとこれいろいろありまして、まずタイトルお土産ください。本部エロ方面の話を触れられるとめっちゃ噛むミスティハン、そんなとこが可愛い。以上です、ありがとうございます。また噛んだけどね。まあ別にエロ方面じゃなくても普通に噛みまくりますけど僕は。いや、ありがとうございます。
はい、
そんな噛みますかね。
そうだね、あの動揺するよね。
あ、まあごまかしが入りますよね。
多分だいぶ編集してるんじゃないですか。
あ、ちょっとだいぶ編集してるところ実は編集したりします。
あ、そうそう、収録はもっと噛んでますよ。
はい、すいません、はい、あ、でちょっとあとこれ、謝りたいのはこの SRCG さんからちょっとこのタイトルにあります通り、ちょっとあのメールをいただいてたんですけど、
うん、
ちょっとあの私 の, ちょっとあのメールのフォルダ分けが見事に失敗しまして、ちょっと読んでなかったっていう、ごめんなさい、申し訳ございません。
まさかの抽選漏れ。
はい、でだったんですけど、あの実はヤードムを実は予備で1個もう1個買ってて、
おお、
じゃあそれをちょっと秘密裏にこっそりちょっとすいませんっつってパッと、
あ、なるほど、
お渡ししたっていう。
さすがアフターケアもバッチリじゃないですか。
はい、もう発送済みで取れたと
連絡を
いただきました。
いい、ね、それは店長の責任やもん。
はい、いや、まあ、それはもうこれもね、もう渡さないとね。はい、じゃあこれからもぜひラジアをよろしくお願いします。
エロネタやってくれってことやね。
あ、そうですね、あの最近よく言われるんですよ。うん、ラジアだけは真面目だよねっていう。
ああ、うん、なるほど。あ、普段のミスティ店長はそうでもないのに。
そうそう。なんでラジアで話しないの。いや、これカットしようかな。ちょっと。よくない。
あ、そう。じゃあもうちょっと下ネタバンバン言っていかなあかんね。
はい。それでは、ラジアでは、お客様からのご意見やご感想、取り上げてほしい話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアンホームページのメールフォーム、またはツイッターなどなどで、お送りください。お待ちしております。はい、すいません、
はい、お待ちしてます。
いろいろ今ちょっと略しました。
どう
も、
本当に
かなり動揺しました、ね、今
もう急に来たね。
自分今あの3行ぐらい今ちょっと呼び飛ばしましたからね。
どうしたんですか、そのエロネタにだいぶ反応してるじゃないですか。
はい、こちらお待たせしました。はい。はい、今日のこちらおすすめということで、はい、新生活桜どんぶりです。
おお、
はい、
はい、
桜咲きましたね、もう。
ああ、咲いたね。
東京で桜の開花宣言が出ました。
花見急がなあかんで。
そうですね、ちょっと
どうせ2週間ぐらいしかないでしょ。
そんぐらいですかね、多分2週間3週間そんぐらいですね。そう、そうそう、
東京なんて場所ないんじゃないの。
ないかもしれない。そう、あの僕今年あの予定なんですけど、まだあのちょっと、屋形船に乗って桜を。
おほー、あんな予約取れるのあれ。
予約取りました。取ってもらいました。
ほんと、あんな満タンでしょあれ。
そう、満タンらしかったですけど、取ってもらいました。
いいね、いいね。
はい、今年はちょっと。
何川なんですか、それ。何川下るの。
あ、なんだっけな。いや、あのね、なんか品川駅に集合してどっか出るんですけど、結構東京湾に近いとこだった気がします。
へー。
東京湾だったのかな、
桜が何、
桜がなんかちょっと見えるらしいですね、バー
ッと。いいね、いいね。
いやちょっとそれが楽しみですね。はい、
はい、かいいね、
はい。というわけで、はい、新生活なんですけれど、今回取り上げるニュースなんですが、こちらですね。全然新生活といえば引っ越し、
まあまあそうやね、
ですね。これ一つですよね。もう進学とか、ね、ほら大学入学、就職、それからあとまあ、うん、あと何でしょうね、ほら転勤とかいうのがあるじゃないですか。
まあ1年のうちに一番環境が変わりやすい、
まあ、環境変わりやすい時期ですよね。はい、だけどこちら今日取り上げるのはこの引っ越しのニュースですね。はい、
お、
はい、こちら引っ越しに対するイメージ、新生活に期待、面倒だから嫌、あなたはどっちというニュースですね。
おーおーおー、だろ、はい、
引っ越しに対するイメージ調査を、行ったニュースがありまして、もうすぐ新年度、気持ち新たに引っ越しする予定の人 が多いと思います。うん、新天地などの生活 に期待は大きいものの、引っ越しそのものに対するイメージについて はプラスには、プラスに捉えている人が多いことが分かりました。ですね。こちらちょっとざっと言いますと、ですね、プラスに考えている人が、全体の約半数で 50% ですね。で、マイナスが 31%。どちらでもないが 13% でした。
はいはいはい。
はい、で、プラスに捉えている人は、新生活への心機一転といった期待感 を抱いている様子で、メンタル面からイメージしているのに対して、マイナスと捉えている人は、準備や片付け、さらにはお金がかかるという、目先の大変さを、上げる人が目立ちました。ですね。はい。そうですね。でもまたその中、まだごめんなさい。またその他、調査では、引っ越し業者の対応が引っ越しの成否 を分けていることが分かりました。ですね。まあ、例えば、運搬の途中で、新居や家具を、切りつけられたら、いいと思い押すわけがない反面、対応の良さや仕事のスピードが速いと満足度が高くなるといった話ですね。うん、で、慎重な業者選びもその後の引っ越しのイメージを左右するかもしれません。と言ってもですね。はい。はい。で、なんで今回このニュースを取り上げたかというと、ちょっと冒頭ネット環境を新しくしたという話をしたじゃないですか。はい。私、引っ越しました。
はい、そういうことね。
そうです。ちょっと仕事の関係でちょっと引っ越しをしまして。
何？どこ行ったの？
もともと、バンコク引っ越したいですけど。
まさかの海外中継。
そうですね。海外中継。でもいいんですが。
クラクションの音聞こえないです
ね。聞こえないですね。ですよ。もう、収録してる場合じゃないです。僕は、屋台に行ってきます。はい。それはいいとして、午後番号といいですけど、はい。もともと東京の西部に住んでたんですけど、多摩地域というところに、はい。今回は東京の都内に引っ越しました。
まさか、山手線の内側におる、
はい、そこまで行っちゃっていいのかな。いや、内側ではないです。
内側ってなんかすごい高いん
ですか？内側高いっすね、かなり。
全然違う、内と外って。
やっぱ結構違いと思いますよ。ほんと。内は結構、まあもちろん、場所によらないか。高いっすね、どこも。内は。
なんか東京ってらもうね、山手線の内側高いっていうイメージやもん。
そうですね。結構間違いではないと思います、ね。
特に下半分っていうイメージだ。
うん、港区、簡単に言うと。でもまあ、港区、千代田区、中央区とか、まあどこも高いと思いますよ。
あ、千代田区って高いの？
千代田区はめっちゃ高いんじゃないですかね。
本当。八王子って高いイメージだけどね。
はい、八王子は逆に端っこなんでそんな高くないですね。
あ、本当。
全然ですよ。
なんか八王子ってなんかすごい小道がいっぱいあるってイメージでさ。すごいいい家が建ってるってイメージね。
確かに西側の端っこの方なんで、あっちの多摩の中では結構でかいとこですね。そこは中央、駅からバーっと放射線状に伸びてるところで。前近くに住んでたんで、はい、私も。
あれは高級住宅地の白金ってどこの辺になる？
白金は、あれです、山手線の、さっき言った高いとこ、内側。
内側
の下半分。
最寄りの駅は、山手線でいう最寄りの駅はどこら辺になる？
山手線だとどこでしょうね。
どこの辺な、全然。
まあ、五反田、大崎、品川、品川とかじゃないですか。だけど、最寄りは白金、高輪とかね。白金台とかですね。
うん、
あそこだってもう、はい、賃貸もですけど、普通の売買のマンションも全然違うと思いますよ、価格が。
あ、本当。
はい、
ワンルーム10畳だったらいくらぐらいするんだろうね。
そうなんですかね。
あったら。
基本的にオークションって言われるところですか
ね。うわって。あ、そう。 5万円じゃ借りれんか。
5万、いや不可能ですよそんなの。
あ、無理か。
今私の住んでる AI でも5万はでも無理です。
本当、女も愛知県の片田舎行ったら5万円で駐車場までついてくる。
あの東京だけですよクソ高いの。
あ、本当、
本当におかしいですよ東京の高さは。
6万円出したらね光熱費無料になりますから。
マジですか。
あ、エアコンつけ放題やから。
あ、でも仙台も多分そんな感じかもしれないです、ね。
あ、水出し放題や。
水出し放題、
使い放題、水出しっぱなし、
ネットも使い放題。
お、窓開けてエアコンガンガンですわ。
まあそれはね地球環境的にどうなのかと思いますがね。
本当です。
そうなんですよね。なんどこも、名古屋もそうなんですよね。三大都市県でそれっつうのはなんか。
名古屋なんか全然10万出したらとんでもないところ泊まりますよ、うん。大理石ですよ、大理石。
大理石。
おお。
まあ東京の時高いのはどこなんですかね。大阪とかも高いのかなとは、ちょっとあんまり分かんないですけどね。
ああ、やっぱ東京だけ違うと思うよ。
うん、多分ここは違うと思います。はい、
仙台もそうでしょ。10万円出したら、
10万だって賃貸あるのかなと思います、逆に。
もう 4LDK ぐらい滑る。
多分損害滑ります。ね、4L かな、多分 3L とか。
でしょう、トイレ3つぐらいついてるでしょ、トイレ。
いや、トイレは1つか2つだと思いますけど。まあそれはいいんですが、まあちょっとだいぶ話しました。多分これ後半に続くと思いますが、まあまあ今回まあちょっと職の関係でちょっと引っ越したんですが、まあ今回お話しする内容はまあズバリこの引っ越しに関することですね、ニュースに。私このプラスの印象マイナスの印象さっき取り上げたじゃないですか。
うん、
私最初すごいプラスに取られちゃったんですよ。
はいはい、
あ、すごい新生活っていいなと思ってたら。実際やってみたら、家はじゃあそれ気に入ってるんですよ。
おお。
でもそれ以外のところで作業でめっちゃマイナスに感じましたね。
なんだろう。
いや、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。
何や、梱包が？
梱包もめんどくさいですね。まあそれはこれから言いますけど。
おお。
基本的に楽しいんですけれど考えたりするのはね。
おお。
まあ引っ越しから家探しから、なんだ？手続きやら、まあ面倒ですね。
あ、本当。
元の暮らしを取り戻すために時間かかるなって本当につくづく思いましたね。
ああ
、はい。
あ、面倒なんだやっぱり。
面倒に感じましたね、すごい。小島さんは今なんか賃貸とかに住んでたことってあります？
あるよある。一回名古屋のね、名古屋市内に住んでました。
あ、本当ですか？
3 年半ぐらい。
ああ、その時どうでした？
結構。ああ、別にすぐですよ。
すぐですか？まあ、
うん、某あれですわ。
うんうん。
何？不動産屋行って、
はいはい、
もう一軒に絞りましたよもちろん、
うんうん、そうですよね、
この辺に住みたいから、
はい、
いいとこ教えてくれって言って、うん、2軒目で決めました。
そうですね、基本的には多分それが一番早いかなと思いますね、
うん、
はい、
次じゃあもうここでいいわ。
そうですね、まあ今回ちょっといろいろ話をしようかなと思って、ちょっと前いろいろちょっと話したいことがありましてね。
おお。
まあいろいろ、まあ今回はもう引っ越しほとんど終わってる人が多いと思うんですが、まあこれから来年、うん、まあ、新生活とかその4月とか3月以外でも引っ越しする人は結構いると思いますので、
うん、
まあ、ちょっとそれの参考になればなと思いますので、はい、まあ、基本的にあとやることは結構あって、あと仕事とかと重なっていることが多いと思うので、
まあね、仕事しながらだとね、
時間はないんですよこれ実は、はい。で、まあ、今回、まあ、いろいろ引っ越しとかあたって手順がありまして、まあ、最初はまず物件決めるじゃないですか。その企画は何にせよ、もちろんもう急に転勤を命じられて時間がない中物件を決めるかもしれないですけれど ね、はい、これ実は物件多分皆さん感じてると思うんですけど、物件探すのが一番多分楽しいです、この中で。
楽しいだろうね。
そう、スーモとかホームズとか、わかりますよね、あれ、あれ見てる時が一番至福の瞬間だと思います。
間取り見て、あー、
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、テレビここだなーって。
そうそうそう。それそれそれ。それ。で、まあ、自分でその、希望する間取りとかいろいろもう事前に候補に上げとくのは全然問題ないんですけど、
うんうん、
あれ見まくってんのはもう、時間の無駄なんで、とっとと不動産屋に行った方がいいです。
あ、そう。
ちか、仲介業者か。
ネットで見とる場合じゃねえと。
まあ、ネットである程度ババッと見るのはいいっすよ。その、行く前に。とりあえず、こことここここって見るのはいいんですけど、まあ大体もう間取りとか決めたら、もうとっとと行った方がいいです。
あ、そう。
なんでかっていうと、業者の人にちょっと聞いたんですよ、中間業者の人に。
うん。
特に今回、まず一つ目が、まあ今回の鍵って話なんですけど、この一番、この繁忙期なんですよ、この1月、2月、3月って。
ああ、まあそうだろうね。
で、なんか基本的になんか物件って、12月末から1月頭と、 それから1月下旬までで大体出揃えるらしいんですよ。
お
物件自体は。で、そっからと早いもん勝ちでなくなってくるんですよ、これ。
はいはい。
だから早くまず行った方がいいですね。
ああ、なるほど。はい、まあ、早く見て早く決めちゃった方がいい。
そうそうそうそう。で、もちろん2月3月にもポポッと出てくるんで、ほら、急な転勤の人がいて、まあ、そういうのを狙うのもいいんですけど、もちろん数は少なくなっちゃうんでね。
うん。
最初からちょっと早めに行った方がいいというのがまず。まあ、学生とかが出たりするとか結構早めに決まっちゃいますから、もうそれは。
うん。
だからまあ、あと、基本的に今、1月中ぐらいに見に行くのがいいかなと思ってます。
はい。ああ、それもね、そう言っとったんだ。
なんか言ってましたね、それ。
へえ、早いね、そんな頃から決めなかんのや。
僕は今回実は1月中旬に見に行きましたね。
これ例えば親側の立場だってね、
はい、
1月中旬に出すじゃん、
はい、
で4月1日から住みたいんだけどって言うじゃん、
はい、
2月3月ほったらかしだね。
そうなんですよ、そこなんですよ、ね、難しいの
親さんも大変やね。
そう、あ、いや、で、そこ許してくれるとこもあるんですけど、いや、うん、ここから入ってくださいって言われることもあるんですよ。
ああ、もう払っとけ、2月から払えよって、
ね。そう。僕はちょっと結構家賃、ちょっと払っちゃってますね。
ああ、そう。
確保するために。仕方ないなとか、ちょっと思い
ながら。ああ、もう何、日割りで？
そう、日割りで。
あ、
まあ、まあ、半月ぐらいは払って、半月から1ヶ月、まあ、一気にかななんてちょっと思うんですよね。
まあまあ、しょうがない
と。まあ、そう。あとまあ、そうですね。あと大学生とかが、結構センター試験終わっても決める人がまず1月の中旬の、うん、センター推薦入試でまず決まる人がまずいて、
うん、
でその後センター試験が終わってその2月の上期その半分の上期の試験とかで合格っていって、それですぐ決めに来るんですよ、
うん、
で結構学生さんって結構お金ないから安いところに住むイメージがあるんですけど、
ね、
実はそうじゃないらしいですね。
お、
まあ親が金を出すから半分以上だから結構いいところに住んでるらしいんですよ。
学生のくせに？
そうそうそう、学生のくせに。
ほんと？
まあ全額じゃなくてその半分とかだし、あと自分でバイトしてね、みたいな。だから結構学生さんでも侮れないぐらい、
ほんと
借りられるんで、やっぱり物件は結構早くなくなるっていう。
ほんと？最近はそうなんや。
そうらしいですよ。なんかこれも業者の人が言ってました。
もうなんとかそうみたいなさ。
そうそう、
なんとか。ああいうとこじゃねえんだもん。
なんかそうらしい。
オートロックがいいとかそんな話？
そう、多分。
かしゃらくせえな、
最近。女の子とか例えばそうかもしれないですね、特
に。あ、女の子ね。
はい。で、あとスーモとかホームズとかあるんですけど、あれって、実は載ってるじゃないですか、ネットに。ネットに載ってるってことはまだ決まってない物件かなって思っちゃうんですけど、
うん。
実はそんなことないですよ、あれ。ネットに出てるんですけど、もうここ内見が終わって、そのもう行きたいですって、その契約待ちみたいな、審査中みたいないうのもなんか載ってたりするらしいんですよ。
まあ、ああ、もう客がつきそうなやつがあるんだ。
そうそうそうそう。なんでかっていうと、あれスーモとかってあれ物件があって、いろいろそこから中間業者がそれぞれで広告出してるんですよ。
うん。
で一個なんか実はなんかその 1K で鉄筋コンクリートでとか。で検索すると、うん、なんか結構同じ物件が何個も人したりするんですよね。
ああ。
10個ぐらい。
はいはいはい。
実は同じ部屋なのに。
ああ、それまとめサイト的なやつだからね。
そうそうそう、まとめサイト的なやつですから、キュレーションみたいな感じだから。で、もちろん契約決まりそうなところを持ってる中間業者の広告はもう引き下げてるんですけど、
あ、
他のとこはそんなこと知らないから出しちゃってるんですよ。
ああ、まあ、ラグが出てくるわね。
そうそうそう。
ああ。
そういう感じで、だから実は結構進んでるのにまだ乗っかってるとかね。ある
それならもう電話でも楽でそうやね。
そうそうそう。
そこに電話したら、ああ、ありますよって言って。
そう。
次の日になったら、ああ、すいません、他で売れてましたみたいなね。
そうです。あります。
じゃあもう実際行って見に行かなあかんねや。
そう。実際これ聞いた話だったんですけど、その業者の人に。うん、なんか、その内見しに行ったらしいんですよ。その内見して、うん、その、まあ、2時間に内見しますって言って、
うん、
で、内見終わったらここに行けますって言って、まあ、3時間に帰ってきたらしいんですよ。そしたらなんか2時では決まってなかったのに、その3時に帰ってたら別のとこでもうなんか決まってたらしいんですよ。
おお。
で、なんかその、多分その、1時半とかで内見した人が決めちゃったんでしょうね。
ああ、なるほど。
そう、そういう、なんか、奮闘の戦いになる物件もあるらしくて。
そんな取り合うの？
何これと思いながら。まあ、まあ、もちろんそれは場所に人気物件だったの話だと思いますけど。
まあ、っていうか東京ならではだよね。
東京ならではですね。そう、ちなみに東京も繁忙期とかじゃなかったら大丈夫らしいんですけどね。
あ、ほ
んと。うん。多分他ではなかなかないんじゃないですかね。
本
そう、
なんで私からのアドバイスとしては、まあ大体間取りとか決まったらとっとと行った方がいいです、はい、
ああそうだね、
この辺に住みたいですって言ったら行った方がいいです。
だけどそんな直感だけじゃねえ、なかなか後悔するんじゃないの、後悔もしたくないもんね。
まあ僕もそれはそう思ってましたね、結構 100%、まあ、そうですね、ただまあ 100% 希望に沿うものってなかなか見つからないんですよね。
あ、まあ、だから割とピッと決めとかんと、
そう
どんどんなくなってくよってことだ。
そうですね、まあそう、もうこれだと思ったら直感にポッと決めてしまった方がめっちゃいいかもしれない。
まあまあそれがいいね、
はい、
うん、
めっちゃ何かに、何かのシステムにこれいろいろ似てます ね、
5個も6個も見に行くとさ、はい、ああこれもいいしこれもいいし、でもここがっていうところが出てきてさ、もう
ありますね、
めんどくさなってくるでね、
はい、
うん、まあ立地のこともあるしね、家だけじゃなくてね、
そうそう立地、はい、選ぶ前にその辺をその住みたいところを歩いてみるのが一番いいんですけど
ね、例えば夜街灯がないだとか、
そうそういうのはいいんですよ、
あるね、
でも実際住んでみ家決めようと思ったらそのエリアになんか全くなかったりで家がね結構あったりするんですよ、
隣に住むとか、
うん、
店長みたいなハッカーがおったりする、ね、するかもしれない、
うん、まあ、ハッカーはどこ行っても変わらないんで別にそれはいいんですけれど
あ、そうかそうか、
はい、うん、まあ大体エリアを決めてね、その決め、はい、行くのが一番いいかなと思いますね、繁忙期の場合は。
ああ、そうだね。
取り合いになっちゃうっぽいんで、なかなか。
へえ、
うん。まあ、特に人気のある地区はそうですね。
ああ。
はい。という、ちょっと一つのアドバイスがございます。
ああ、いいね。
はい。
でも、それはだいぶ参考になるね。
そうですね。ちょっとぜひ。まあ、あと、まあ、内見する時間がないかもしれないですけど、内見は絶対した方がいいですね。
いや、もう、あえてしない方がいいんじゃない？
そうなんですか？
もう、迷っちゃうからね。
あー、でもまあ、個人的にはした方がいいっすね。まあ、ただ、これからちょっと大阪に転勤なんですよっつって、大阪までそれで行くのかってのは結構難しいですけどね。
うん、ああ、まあまあ、そうだ、距離もあるわね。
なんか、オンライン内見サービスとかやってるとこも。
本当？
そう、本当に。
何カメラ持って、あ、行ってこいって。
なんかもうカメラで撮影した動画とかをビビッと見ながら。
ああ、そう、あ、それでもいいんじゃないの？だいぶいいと思うけど。
うん。あとなんか今もうすぐなんかこれはちょっと正しいように見えるの、正しげさんが言ってたんですけど、なんかVR、プレイステーション4の VR、バーチャルリアリティ、あれもなんかこれに使えんじゃねみたいなことを言ってましたね。なんか
あプレステ4で何
え、うん、
行った気になれるってやつ、
そうそうそうそう、うん、今年出るやつですね。なんか被って画面がパッと変わってそこに空間で感じるみたいな、そういうバーチャルリアリティ今年出ますけどね。
それやってる前の間に行けよって思いますけど、
はい、まあまあまあね、はい、まあなんで、はい、
すごいね、
まあ、まあでもこういう感じで、まあまあ、最初間取りとか予算とかいろいろ決めといて、ね、うん、行くのがいいと思います、はい、ちなみに私は 1K でなんか 1K で鉄筋コンクリート、
うん、
だったらでとりあえず、まあ、そんなもで1階に飲食店が入ってなければとりあえずいいやみたいな感じ
で、なんでなんで
やました、はい、
飲食店なんで嫌なの、
だって1階飲食店入ってるとあれが出るじゃないですか、うん、あれが虫が、
そうかね、
黒くて入る、
ああ、
出ますよ、特に下の階層は、
ああホント、
はい、
いいじゃん、はい、1階が例えばラーメン屋だったらいい匂いしてくるじゃん、
いい匂いしてきますね、あれもいっぱい出ますよ、ね、きっと勘弁してくれよ、
T シャツが背脂豚骨の匂いなんで
カレー屋もきついっすよね、なんか
あカレー屋もねカレー屋きついな、はい、中華料理屋とかもニンニクがもうプンプンして、も
ちょっときついっすよね、
いやもうずっと腹減っちゃうわ、
コンビニとかだったらまだ便利かもしれないですけどね、
あコンビニいいね、
うん、はい、でごめんなさい、ちょっと話途中なんですけど、ちょっと時間が結構丼も空になってるので、ちょっとお2階の方に
お伺い
したいと思います、はい、ちょっと続きの話をぜひさせていただければなと
思います
、
はいはいはい、
ではこちらへどうぞ、
はいはい、
この番組は鶏めしファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。